始まりました。3月ぐらいに配信される採用を楽しむポッドキャスト番組採用 FM のお時間です。お相手はプロジェクト採用の田中慎吾です。こちらは第52回7月13日分の配信となります。よろしくお願いします。今回はですね、私たちは毒と共に暮らしているというですね、まあ一見すると左右に全く関係のない内容と思われるかもしれませんが、まあ個人的にはこれも左右に関する話題だなと思いますので、最後までお聞きいただけたら嬉しいです。それでは左右レディということで、早速本題の方に行きたいと思います。ですね、最近毒についての興味関心が、個人的にものすごく湧いていまして、それでまあ毒に関するですね、文献をいくつか当たっているんですよ。で、これはですね、少し前に、アーユルヴェーダアドバイザーの土井京子さんをゲストにお招きしたときに、左右は、デトックスシステムの一つで、男性ももっとデトックスを取り入れた方がいいんじゃないかみたいな、そんな話が出まして、で、そこからふと、僕自身デトックスについての興味が、湧いてきたというところがあるんですね。はい。で、それから、デトックスについての本を読んだりし始めた中で、デトックスっていうのは、毒を排出する、行為なわけなんで、そもそも毒ってなんだとか、僕らがどんな毒に影響を受けているのかみたいな、そういうことを知ること自体が、おそらくこうデトックスっていう概念を、丁寧に解釈する上では大事なことなんじゃないかなみたいなことをですね、思うようになりまして、そこから毒の方にですね、興味関心がシフトしていったということになります。はい。で、僕はですね、調べたい事柄があった場合、そのテーマに関するですね、文献を集中的に当たるということをするんですけども、これも、それに倣って、毒について何かいい文献はないかな、みたいな感じで探していたところですね。結構最近発売されたばかりなんですけど、毒と薬っていう本、これ図鑑、大人のための図鑑って書いてあるんで、図鑑だと思うんですけど、そちらの方を見つけまして、で、脳研究をされている池谷さんという方がいるんですけど、その方僕、すごく好きでいろいろ本読ませていただいてるんですが、その方も推薦している本だということもあって、これはもう買うしかないなということで、即決購入した形になります。で、いろいろ読んでみてですね、個人的にはものすごくこれ当たり本だなと思っていて、僕が求めていたことが、丁寧に網羅的に書かれていてですね、日々、なるほどと思いながら、読み進めているような、状況です。というところで、今回はですね、この毒と薬という本の紹介も兼ねて、いくつかの事柄についてお話をしてみたいなと思います。で、主には、毒とは何かというお話、あとは、毒と薬は対立するイメージがあるけれども、実は表裏一体ですよね、みたいな話。あとは、毒と共に暮らす、僕たち、私たち、あとは身近にある危険な毒というところで、主に4つのことについてですね、お話をしていきたいなと思います。では、まず毒とは何かなんですけども、サユラーの皆さんは毒とは何かと聞かれたら、どんなイメージをして、どんな答えをしますでしょうか。ちょっと考えてみていただきたいんですけども、この本によればですね、ある物質が生物に与える作用が好ましくない場合に、それを毒と呼ぶと。はい。で、逆に、作用が好ましい場合は、それは薬と呼ばれるっていうふうに書いてあったんですよね。で、これはつまり、必ず毒であるもの、 必ず薬であるものっていうのは本来存在しないというふうな捉え方が、できるそうなんです。で、結局のところ、毒か薬かというのも、結局人間の都合で決めたもので、人間にとって望ましい場合、その物質を薬と呼び、望ましくない作用をした場合、毒と呼ぶと。はい。で、結局同じ物質であったとしても、使用量とか使用方法によっては、毒にも薬にもなるということがですね、この本には書かれていました。これが毒の定義ということで、捉えていただけるといいのかなと思うんですけども、例えば、僕たちのその身の回りにあるものとして、この左右 FM でも何回かコーヒーについても、お話ししていますが、コーヒーとかお茶に含まれるカフェインというね、物質があると思うんですけど、このカフェインは、医薬品としても処方されているものですね。なので、適切に処方すれば、眠気であるとか、倦怠感であるとか、また頭痛にも効果があるというふうに言われていて、ただ、過剰に摂取してしまうと、カフェインが すごく強い毒性を発揮して、死に至る危険性もはらんでいるというものがカフェインなんですね。はい。なので、一般的にこう毒っていうと、薬に対してこう対立するようなイメージがあると思うんですけども、実のところは表裏一体の関係性で、二個一であるというふうに捉えるのが、適当ということをですね、この本の中には、書かれていました。他にも、トリカブトっていうですね、物質ありますよね。で、あれ、トリカブトって聞くと、猛毒を有するというふうな、想起をする人が圧倒的多数だと思うんですけども、実際、古来からですね、猛毒の薬として、知られているようで、暗殺であるとか、狩りのですね、矢に塗る毒として、使用されてきているんですけども、でも実は、トリカブトの根の部分はですね、乾燥させると、ブシと呼ばれる漢方薬になるそうなんです。で、これは僕もこの本読んで初めて知ったんですけど、このブシっていうのは、強心剤、要は心臓の働きをこう促すものですね、であるとか、鎮痛剤にも用いられているそうなんですよ。なので、解毒処理をして適切な、使用をすればですね、薬にもなるんだけれども、用法、用量を誤れば、嘔吐ですとか、痺れですとか、生じて窒息して、死んでしまうみたいな、そういったものがこうトリカブトという物質で、似たようなというか、同じ性質、誤れば死んでしまうみたいな話でいけば、モルヒネなんかも、その類に当たると思います。というような感じで、毒と薬っていうのはですね、対立関係ではなく、表と裏の関係にあるというのがですね、本の中での話でした。これはなるほどとね、思ってしまった一つのことなんですけども、ここからはですね、僕たち私たちが毒と共に暮らしているという話をしていきたいなと思うんですが、これ毒と共に暮らしているというふうに言われてですね、ピンとくる人がどれくらいいるのかっていうところが、ちょっと気になるところなんですけど、少なくとも僕は初めね、そういうふうに言われても全然ピンとこなかったんですよね。で、ただ、先に申し上げた、毒と薬は表裏一体であるということを踏まえれば、なんとなくこうイメージがついてくる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。はい。で、じっくりこう向き合って見てみるとですね、やっぱ本当にこう毒に囲まれて暮らしてるんだなというところが、分かってくるというのがですね、この本を通して思ったところでして、例えば、家の中にですね、潜む毒というところで、いくつか挙げていくとですね、例えば冷蔵庫の中にも毒はあると。で、それは何かというと、保冷剤であるとか、脱臭剤は、実はこう毒に値するもの。で、あとはこう浴室で行けば、 まあ、入浴剤とかシャンプーとかも、毒になりますよねと、まあ、当然ですよね、これ飲んだら死ぬみたいな、そういったレベルだと思うので、はい、であとはタンスの中にも、まあ、防虫剤とか、防カビ剤とか、そういったこう毒にあたるものがあるし、キッチンにも食器用洗剤とか食品添加物なんかも、まあ、毒に値するものですよね。で、洗面所とかにも化粧品があったり、スプレー系のものがあったりとか、いろんな毒がありますし、洗濯するときにも合成洗剤とか、まあ、柔軟剤とか使っている方が多いと思うんですが、まあ、そういったものも、毒ですよねと。で、トイレには洗浄剤があり、薬箱の中にもたくさん薬箱と言いながらも、毒が存在しているよねということが、ありまして、まあこれらはね、使い方を間違えると全部毒になっちゃうということなんですよね。はい。で、さらにはまあ家の周り以外の環境、まあ具体的にはその屋外なんですけども、これはもう使い方を間違えずとも、まあ、常にこう毒を浴びているというようなことが言えるのかなと思うんですが、まあ、例えば、まあ、その工場の排気による高化学スモッグ、これはまあよく言われているものですけども、まあ、これも毒ですし、まあ温泉地の硫化水素なんかも人間にとっては毒だよねというふうに言われてます。で、あとは害虫駆除に、まあ、いろいろ薬品使いますけども、そういった薬品も毒ですし、建設現場とかで使われるような、塗料とか薬品も毒で、ゴルフ場とかに使われているような農薬も毒だし、農業で使うような農薬も毒であるし、まあ、車からの排気ガスもやっぱり毒だと。で、いうことで、まあ、生きてるとですね、ほとんど無意識的にというかナチュラルに、僕たちはですね毒を浴びていて、まあ、しかもこれらの毒っていうのは人間の健康を脅かす以外に、やっぱりこう自然環境とかですね、そういったものにもこう大きな負荷を与える可能性があるってことで、まあ、現代においてはだいぶ問題視されてきてますよね。まあ、とにかくですね、一つの認識として私たちは毒と共に暮らしているんだという視点は持っておいて損はないのかなと思っていて、まあ、この視点を持っているかどうかで、まあ、結構身の振り方は変わるのかなと改めて思ったので、共有をさせてもらった、次第です。そして最後に、身近にある危険な毒についてなんですけども、先ほどのカフェインは大量に服用すると毒になり、まあ、それによって死に至ることもあるという話をしたんですが、カフェインよりも実は身近にあって毒になり得るものが3つ存在するんですね。はい。まあ、それが何だかわかる方ね、いますでしょうか。まあ、答えを言うと、塩、砂糖、そして水なんですね。塩、砂糖、水っていうと僕らが生きていくのに必要なもので、まあ、日常的に摂取しているものなんですけども、まあ、それも度が過ぎれば毒になるということなんです。で、実際塩、砂糖、水にはそれぞれ致死量になる目安も、ありまして、一個ずつちょっと言っていくとですね、塩の致死量っていうのは体重 1kg あたり0.5g から 5.5g というふうに言われていて、体重 65kg に換算すると 32g から 325g ってちょっとまあ幅があるんですけど、それがまあ、致死量というふうに言われているみたいです。で、これはもう少しこう分かりやすいことに置き換えていくと、一度に大さじ2杯強の食塩を取るだけで、まあ、命に関わるということなんですね。大さじ2杯強の、食塩ってなかなか取ることないですけど、まあ、結構取ろうと思えば2杯強すぐ取れるというイメージが僕はできたんですけど、だ意外とすぐこう命に関わるレベルに、自分を持っていくことができるんだなというふうに、思いました。 で、それから、砂糖に関しては、体重 65kg の人の場合、約 1kg が、砂糖の致死量というふうに言われていて、以前のサイウェイ FM でも、清涼飲料水の飲みすぎには注意した方がいいって話をした時がありましたが、よく、ね、黒い炭酸飲料ありますよね、飲まれる。で、あれには 500ml にも約 40g から 65g の糖分が入っているということで、まあ気にせずね、ガブガブ飲んでたら、意外と 1kg って簡単にいってしまいそうだなって、改めて思ったんですよね。まあ65kg の人の場合約 1kg ということなので、まあ自分の体重を当てはめてみて、どれぐらいが致死量なのかなということをちょっと想像していただけるといいのかなと思うんですけど、で、あと、最後に水ですね。で、水も、やっぱり危険で、2007年にアメリカで水飲みコンテストというものが開催されたそうなんですけど、そこに参加した28歳の女性がですね、水中毒によって急死してしまったそうなんです。で、この女性どうしたかっていうと、約15分ごとに 225ml の水を飲んで、合計ですね、7.6 リットルの水を飲み干したんだそうです。で、水を短時間で大量に摂取すると、腎臓がですね、水分を排出するスピードが追いつかず、血液中のナトリウム濃度が下がってしまって、低ナトリウム血症っていうものを引き起こして、で、その結果、頭痛とか嘔吐とか呼吸困難とかの症状が現れて、最悪の場合、まあ、死に至ってしまうということらしいんです。で、この女性はまさに、この低ナトリウム血症が引き起こされて、まあ死んでしまったということなんですけど、水の致死量って、成人男性で10リットルから20リットルっていうふうにされているそうなんですけど、実際は、5リットルから8リットル程度でも死んでしまった例もあるそうなんで、このあたりはね、ぜひ知っておいた方がいい、知識だなと思いました。で、ようやく、まあ、最後の最後で白湯との結びつきなんですけども、暖かいから白湯は違うというような、まあ、変な言い訳をね、考えてしまう人も中にはいるかもしれないんですけど、まあ、白湯も結局水分だということで、同類と考えた方がいいと思っていまして、白湯も飲みすぎると水中毒につながるみたいなことをね、言ってる人も、専門家の中にもいらっしゃいますし、まあ、いくらね、白湯が美味しいというふうに思えども、やっぱりこう飲みすぎない方が、まあいいということで、飲みすぎには注意して、ね、付き合っていただいた方がいいかなと思っています。で、まあ、以上のようなことがですね、今回ちょっとお話ししたかったことなんですけども、まあ、今回ですね、今僕の関心の的になっているその毒、そして、毒と薬というですね、本から、サイラーの皆さんも知っておくと良さそうと思うですね、内容を取り上げてみた形になります。デトックスもですね、私たちがその毒と共に暮らしている、まあ、毒の影響を常に受けているというような考えを持たない限りは、まあ、おそらく真にデトックスに取り組むことって難しいのではと、思ったところもあったりしたんですけど、まあ、毒と薬っていうね、本はですね、大人こそ読むと、非常に勉強になる内容になっているので、もし、ご興味が湧きましたら、概要欄にあるリンクをですね、ぜひ見ていただいて、購入等を検討してみていただいたらいいかなと思っております。はい、といったところで、本日の話が良いと思いましたら、ぜひ Twitter などで、ハッシュタグ、さゆう FM をつけて、関数質問の投稿をしていただけたら嬉しいです。もちろんメールアドレスの方でも大丈夫です。こちらのさゆう FM ですが、Apple Podcast、Spotify、Anchor など複数のポッドキャストで聞くことができます。ぜひ使い慣れているアプリにさゆう FM のサブスクライブをいただきまして、ぜひ Spotify の方にですね、 Apple Podcast でもいいので、星やとコメントでのレビューをつけていただけたら嬉しいです。それでは皆さんまた次回。さようなら。